震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
海の幸せと書いて海の幸と言いますが、毎日海のすぐそばアガインステーションで皆さんをお待ちしております、阿部真知子が
産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はスタジオに町内のですね、通りがかりの皆さんがたくさん遊びに来ています。
はい、なんだか今日は賑やかですね。
もうすぐクリスマスということで、はい、女川では震災前、もう20年以上前から毎年この時期になりますと、町内の小学生中学生が出演するミュージカルの公演があるんですね。
はい、その名もクリスマスドリームと言います。
クリドリです。
はい、クリドリと言いますね。仙台からプロの先生やゲストを招いてですね、10月からオーディションやレッスンを重ねるという本格的なものなんですよ。女川の小中学生にとってはですね、この舞台に立つのが夢という子も多いんですよ。
そうです。
実は女川災害 FM で活躍していたメンバーはですね、このミュージカルに出演した経験がある子が多く、
そうですね、
特に高校生なんかが、素人ながらも、ラジオでおしゃべりができたのもこの影響が大きかったです。
その通りです。
今年も11日の日曜日に公演が行われました。今年の演目はホートンと小さな国という象が主役の物語、元はブロードウェイで公演された本格的な作品でした。
はい、私もですね、教え子がたくさん出ていまして、
はい、
毎年公演に向けてお母さん方も一緒に毎日ね練習するんですよ。で、震災後は練習場所も公演していたホールもなくなってしまいまして、存続できるかどうかと危なかったんですけども、子供たちもお母さんも、なんとかこれをなくさないでほしいということで続いたんですよね。
はい、
20年以上続いてるので、もうだんだんだんだん文化になってきてるなと思うんですよね。
ね、
女川中学校も演劇やりたい人とかって文化祭で募集するともうどんどん出てくる。でこのクリドリに出た子が出るとレベルも高くなるみたいな、なかなかないですよ、
ね、去年と一昨年見たんですけど本当に本格的ですよね。
すごいですね、演出も、音楽もそうなんですよ、だからこれまで出演していたね、OB、OG の高校生大学生、今は、手伝ってくれるんですよね。今年はですね、今は演技を学ぶために東京の大学に進んだ私の教え子がいるんですけども、その子も演出助手として活躍していました。
素晴らしいですね、なんか故郷に帰ってくるってい
う。だからね、そのうちこう中村雅俊さんに続く舞台とかね、あるいはスクリーンに登場する人が出てくるんじゃないかなと思っているんですよね。
ちょっとワクワクしますよね。
はい、
さて今週はですね、クリスマスドリームというほどではありませんが、クリスマスパーティー気分でいつもより賑やかにお送りしたいと思います。
はい、
金運開運商売繁盛夫婦円満お任せください。
冷凍金華山へのお参りは女川港から35分、牛尾プランニングの船でぜひどうぞ。土曜日曜祝日、また金華山の祭日、お祭りに合わせて船は運航しています。
お問い合わせは 0225-98-9038 0225-98-9038、 朝9時から夕方5時まで
よろしくお願いします。
いつもはここでゲストにお話を聞くこの人さ聞いてみっちゃに行くんですけれども、
はい、
今週から2週にわたって聞いてみっちゃお休みしまして、女川災害 FM 時代のこの番組でお届けしていたコーナーを復活させたいと思います。
はい、
題しまして、帰ってきた牡鹿半島フォークジャンボリ
ー。なんかみんな待ってましたかのようになんか騒ぎ始めましょう。
はい、最近聞き始めた方は、ご存知ないとは思いますけれども、私はですね、教員をしていた時代から今に至るまで、ギターを片手にフォークソング、昭和歌謡曲を歌うライブとかね、イベントをやっておりまして、
はい、
仙台とかでもたまにやる時があるんですけども、仮設住宅のおずんちゃんおばんちゃんたちとね、
はい、
演歌を歌ったり、
なんか人々おずんちゃんおばんちゃんたちのアイドルみたいですよね。
そうなんです、もう私の年齢ぐらいだとアイドルなんですよ、森進一の歌を歌っても、ずいぶん若い歌歌うねとかって言われちゃうんですよね。はい、ということでですね、今週と来週は、
はい、
女川町内で、働いている若者 2人をお呼びいたしましてですね、
はい、
歌ってね、騒ぎたいと思います、
はい、
リスナーの皆さんもぜひ一緒に歌ってくれたらなと思っています。
そうですね、それでは早速その仲間たちにご登場いただきましょう、お一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、以前も出演させていただきました介護施設で働きながら歌を歌っておりますちびこと河村えりかと申します。
よろしくお願いします。
まあ、女川初のストリートミュージシャンと、ね、うんうん、はい、言われているちびちゃんでございますけれども、
はい、
ちなみにおいくつ？
30前
おもうはるかに我々より若い、
ね、若いですね。私はちょっと近いですけどね、
はい、
ちょっと近いですね、
はい、
続きまして、
私、女川町地域医療センターで、保育士で働いている門馬ひろのりと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジョッコ女川っていうのは、はい、ちょっと説明してください。
あ、そうですね、ですね、4月からそれこそジョッコ女川始まったんですけれども、病児病児保育といいまして、例えばお熱を出したりして、でも家でも見る人がいなかったりした時に、両親も働いてるよっていう時に代わりに、僕たち保育士が、そういう時でも不安なく子どもたちが過ごせるようにと、愛情を注ぐような制度を取っております。
で、彼はこうミュージシャンでもあって、いろんなとこでライブをして、ギターも歌もうまいんですよ。
いやいや、そんなありがとうございます。保育シンガーみたいなジャンルをちょっと、
は
い、
保育シンガー
開拓して
なるほどね。で、ジョッコ女川のテーマソングも彼が作詞作曲して、この番組を紹介しましたよね、うん、ちょっとやってみますか。
そうですね、詩をみんなで考えて曲を、そうですね、はい、ちょっとだけ。
お、
一人じゃないんだよ、みんな大好きだよ、青い空も海も見守ってるよ、ラララララララララ笑顔飛ばして、ジョッコジョッコジョッコジョッコめんこいなって。
いやいやいや、
なんか急に歌番組になりましたね。
ねえ、なんかシンガーソング保育士ですよね。もうね、
すごい保育士です、ね。
いやいやいや、素晴らしい。
保育士ありがとうございます。
はい、
はいはい、
ということでですね、はい、まあ、この2人、あとはね、町内の、はい、元女子高校生とかがね来てますのでね、はい、よろしくお願いします。もう一回拍手。
はい。
はい。はい、今日はこのメンバーで、にぎやかにお送りしたいと思いますが、はい、そのフォークジャンボリーでは毎回テーマを決めて、うん、歌ったりね、していたんですけども、
はい、
今週もテーマを決めたいと思います。
そうですね、
ズバリ、私佐藤敏郎53歳が若い皆さんに知ってほしい歌、エバーグリーンな歌、これでいきたいと思います、ね、いつまでも色褪せない、
うん、
あの頃のフォークソングね、今日はまずその若い人も、うん、年配の方々もみんな歌えるフォークソング、はい、やっぱ中学生もねみんな知ってる曲があるんですよね。希望の鐘商店街で私たち毎月集まって、はい、大人のたまり場っていう、はい、あの集いがあるんですけども、
やってます、ね、
必ず歌うんですよねこれね。
おお、そうなんですね、
まあ、みんなで名残りましょうかなんて、もう動詞になってる曲があります。
はい、
みんなで名残雪をまず歌いたいと思います。
はい、
汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる、季節外れの雪が降ってる、東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく、名残
でもちびちゃんももんまくんも完璧に名残雪マスターしてますよね。
名曲ですからね。
なんかね、色褪せない、ね、はい、まあ、歌ってるイルカさんも全然色褪せないですよ。昔からあんな感じだったなと思うんですけど、
オーバーオール着てたんですかね。
来てました。
今でも着てますかね。あれ本当ですか。、
はい、かつてはね、会うたびに、あ、去年より綺麗になったねって言われたものですよ、
ね、なるほどね。
敏郎さんが、
なるほど、ね、まあ、敏郎さんが、
うん、私もっていうかね、うん、その年代の方々は、うんうん、今なんかね、シミ増えだねとかって
言ってダメですから ね、そんなこと、
そんな風になっちゃいましたけれども、
はい、
ね、まあこの若い2人は会うたびに、うん、去年より綺麗になったねとかっこよくなったねと、
そうだね、
言われる時代、ね、
はい、
皆さんにも会った、ちょっと何人か遠くの方を見るような、ね、遠く
の、元中学、元高校生の皆さんの
感じですけどね、はい、はい、
はい、ね、まあ盛り上がってきたんですが、
はい、はい、続きましてですね、はい、実はこの門馬くんは20代半ばにしてフォークソングばっかり歌って聞いてるんですよ、は
い、あら
そうですね、古い、
古いとか言っちゃダメですよ、
いやそうですね、
すぐねかぐや姫と吉田拓郎 の話が
なんか染みつきますね、
だまあ冬の歌を一曲門馬くんソロで、
そうですね、
やりましょう、
ね、僕も久しぶりに歌う曲で、先ほど悲しい曲、フォークソングって悲しい曲が多いんですけれども、
ほとんどそうですね、うん、はい、フォークソングはね、
まあでもどこか通じるものがあったらいいなと思って、聞いてほしいです、はい、吹きのとうさんの白い冬という曲です。
おー、何歳ですか君はっていう感じですよね、はい、じゃあお届けします、
はい、
一人で思う秋はもう深く過ぎ去れば虚しく消えた日々、あなたに会えた秋はもう遠く迎えつつあるわ、悲しい白い冬、一人で暮らす冬は早涙、思い出せば虚しく消えた日々、あなたを愛した秋はもう去って、感じるものは悲しい白い冬、もう忘れた全てあなたのことは、秋の枯れ葉の中に捨てた。
悲しいですね、
いや一気にこの70年代にね、うん、もうバックしちゃいましたね。だいたいこれ生まれる前でしょ。
生まれてないですね、僕91年生まれなんですけれども、
あ
つい最近じゃないですか。
若いですね、
だって吹きのとうも初期も初期ですよこれ。
おいやでしょうね、なんかうん、フォーク大全集みたいな CD を聞くと絶対入ってるんですよね、
はいはい、あなるほどね、若い、ね、人の心にも響くこの吹きのとう、
ね、
サムザムとした歌が、ね、でもフォークファンは今喜んでますからきっと、うん、はい、
ね、
ですね、ちなみにちびちゃんは、
はい、
懐かしい、私たちにとっては懐かしいフォークソングとかそんな曲でおすすめの曲なんかあります？
私大好きなのが、
うん、
果てしない、
おその歌はもしかするとも
しかして
松山千春ですか？
松山千春さんの大空と大地の中で大好きなんですよ。
いやいや、これもまた生まれる前でしょう。
前です ね
松山千春がまだ女だった頃ですよ ね、 いやいやいや、あ松山千春も本当ファーストアルバムに入ってますからね、
うん、
これね、
はいはい、
北海道のね、まあ、吹きのとも北海道、松山千春も北海道ですからね、
この
お
ね、ということでじゃあ、まあ、ちびちゃんをねメインにみんなでこれ歌いましょうね、うん、はい、大空と大地の中、 らしいですね。いやいや、ちなみにトライアングル担当はマッチでした。
あの探り探りほとんどやったことないのでどうしてか分からなかったですね。
ポテンシャルですね。
あ、まあね、まあ、みんなで歌うとまたこれいいね、これね。
ですね。
いいね、これはなんか未来のある歌のような気がしますね。
透明感が
ありますよね。落ち込んだ時に聞くとすごく、
う
ん、
そうだよね。あの松山千春さんの歌はやっぱりこうたくましさみたいなのがありますよね、うんうんうん、フォークソングは得てしてあの暗い裏ぶれた、はい、切ない曲が多い中で、松山千春は例えば失恋の曲を歌ってもなんかすごくたくましさとか、
う
ん
う
ん、スケールの大きさを感じますよね。まあこれもね、いつまでも心に残る名曲だと思います。ということでですね、皆さんで楽しんでまいりました。帰ってきたおしか半島フォークジャンボリー、残すところ、1曲となりました、
は
い、なんとで最後にですね、みんなで歌える曲ということで、ラジオの前の皆さんも一緒に歌ってほしいと思います、はい、チューリップで心の旅。ワンツースリー、はい。
あーだから今夜だけは抱いて、ああ明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心、知っていたのか、離れてしまえば愛は終わるといいんだ、もしも許されるなら、眠りについた君をポケットに詰め込んで、そのまま連れ去りたい。ああだから今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中。
はい、どうもありがとうございました。
おながわなう
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオおながわなうの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからは、ラジオお聞きの皆さんからのお便りを紹介します。
おい、
ね、ですね、これは先月のテーマ、うん、うっかり出てきた丸々なもの、
お、
ね、ラジオネーム埼玉県の三橋さん、
はい、
はい、おながわ FM の皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、いつも楽しい話、ためになる話、あんまりためになる話した覚えないですか、
してます、してます、してますよ、
ためになる話、はい、そして懐かしい話をありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もう遅いかもしれませんが聞いてください、うん、
はい、
私のうっかり出てきた丸々なもの、うん、私昔から漫画が大好きでして、部屋の一つが漫画喫茶みたいになってるくらいなんですが、
お、
最近年のせいなのか、うん、あ、これまだ読んでいない、あるいは買っていないと思って、すで、うん、に自分が持っている本をまた買ってしまうということがたびたびあります。
これわかる、
うん、あるよね、
やってしまいますね、
先日連休だったし本棚から溢れてきているので、うん、嫁さんにも怒られてしまい、蔵書の整理をしてみたのですがあるわあるわダブっていた本の数
そんなにですか、
一冊二冊じゃないんですよこれね、最終的にそれだけで段ボール一箱が埋まるくらいになり、古本屋さんに持っていきましたが、はい、買った値段の10分の1以下、 それでも泣く泣く引き取ってもらいました、
うん、
これを機に来年はリストを作ってきちんと管理しようと悔い改めました。
すごいな、
ね。まあ、追伸皆さんは部屋の整理ちゃんとしていますかっていうことですけどね、
うんうん、
でまあ、大掃除の季節にもなりましたが、
そうですね。
でもあの昔あのいっぱい揃えましたよね。あのこの前終わりましたけど、
はい、
あのこちら亀有、
あ、
こち亀、
はい、こち亀、
こち亀、
何十巻何百巻ですよあれね。
加湿器みたいなやつ言うんですよね。
こち亀、こち亀、
ね、
ね、こちら葛飾区亀有派出所、
ね、公園前派出所、
あー言えなかった、
やっと。
でも私の友達にもね、本当に漫画記者みたいなやつがいて、
はい、
本当に部屋の中全部漫画本、
うん、
紙面ともですね、
すごい、
だからそいつのところに行くと、
はい、
あの例えばドカベンが30巻まであるとすると、う
ん、はいはい、
一冊ぐらいプレゼントするんですよそいつに。それといつの間にか30巻全部揃ってだから一冊揃えると、うん、気が済まない、全部揃えないと。
ドカベン読みたいな、
ね、コレクターってそんな感じですよね、
うん、すごい、
そうですね。
ただね、何巻まで買ったか分かんなくなるんですよ。
そうですよね、
そうするとアプリが出るんですよね。
そう、だからね、私はですね、もう出たら買うっていう、新発売したら買うって、後で買わない、ね、そうすればね、うん、確実ですから ね、
ね、
はい、
まあ、あと大人買いしちゃいますよね。
そうですね、もう最近は
まとめて30巻とかって
ことですか。そうそうそうそう、
わお、
包丁に味変とか買いましたよ私。
大人、
ね、
大人買いですね。
はい、続けてまいりましょう、
はい、はい、ラジオネーム平田光介さんから敏郎さんへ、うっかり出てきた丸々なもの、こちらも先月のテーマでいただいておりますが、敏郎さん、この名前ピンときたでしょうか。そうです、あの懐かしのラブフライトの準主役の康介ですということでこちら、え、
なるほど、
どなたでしょうか。
懐かしのラブフライトって言われても誰もわからないと思いますけども、
これ何ですか。
これはですね、私大学生の時に、はい、あの自主制作映画を作ったんですよ、ビデオ映画ですけども、
ね、
ラブフライトという、こうなんだろう、こうラブストーリーものでドラマですよ。
そうなんですね、
そいつの中の準主役に平田康介っていう、
はい、
役がいて、
ええ、
その役をやったやつですね。
あ、そうなんですね、
は
い、先日年明けにジャーニーが来戦するとことを知って、久しぶりにオープンアームズを聞いてみました、
うん、そう、映画で使ったんですね、この音楽を、
曲ですね、
はい、
すると30年ほど前に敏郎さんほか先輩方に作っていただいたあの伝説の自主制作映画ラブフライトを思い出してしまいました、
はいはいはいはい、
私は当時大学1年生で、先輩方のなすままに役柄を演じていたのを思い出します。
先輩方のなすがままに、
ね、仙台空港などでもロケをしましたね。あの映画のビデオテープはしばらく大切に保管していたのですが、今やどこに行ったのか見つかりません、でも挿入歌を聞くとなぜかそのシーンが思い浮かぶのです。今更ながらあの挿入歌は敏郎さんの趣味だったんだなと分かります。映画のエンディングで使ったユーミンのずっとそばにをリクエストしたいと思いますと、先日こちらも30年ぶりに聞き直してみましたが、うん、曲の力ってすごいなって思います。一気にあの頃に戻りました。
なるほど、
ね、ところで敏郎さんはまだあれを持っているのかなということで、自主制作映画まで使ったね、作ってね、
あ、やってましたね。当時はね、最初ねベータで撮ってたんですよ
ベータ、ベータ知らない人もこの中にはもしかしたらいるかもしれません、
ね、毎年やってたので、
ね、
ベータでやって、はい、次の年が VHS で、はい、最後8ミリビデオみたいなで撮って、うん、やってたんですよ、はい、なんかね、あの私が脚本監督ですよ。
おお、
でしかもこの平田くんはですね、
はい、
私が4年の時の1年ですからね。
あ、結構先輩ですね。
なすがままって言ってますけど、
そうないですね、
もういろんな役っていうか、うん、演技させましたよ。で仙台空港に行って、
はい、
空港であの恋人と別れるシーンを撮ったんですよ。
お、
一般客がいっぱい来てる中で、
はい、
もうこっちこっちとかってこう大声で喋らせたりして俺らは撮影しながらも知らない顔してましたけど
関わりたくないみたいな、
ね、でもやっぱりそうですよね。さっきのみんなで歌った歌もそうですけど、その歌を歌ったり聴いたりすると30年前40年前50年前が、うん、思い浮かぶ感じがしますね、なんか ね、
そうですね。
その時聞いた時のいろんなこう、うん、友達の顔とか風景が思い浮かんだりしますよね、
うん、
なるほどね。平田君ありがとう。もちろん持ってますこれ、私ビデオ、ね、持ってるので後で連絡取って、うん、見せたいと思います、う
ん、ね、ぜひ私にも見せてください。
わ、は
い、
かりました。
見たいですね
見たいですね、
早くできなくなっちゃいますからね、
はい、そうですね、はい、
皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしております。それでは今日最後の音楽です。
命かけてと誓った日から素敵な思い出残してきたのに、
あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、
あの女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場、今日は賑やかにねお送りしてきましたけれども、はい、いかがだったでしょうか、ね、ちびちゃん
ちょっと勉強になりました。
お歴史の勉強したみたいな。
もっと私もフォークいっぱい知りたいので、いっぱい聞きます。
私ちゃん嬉しいんじゃないですか、はい、
今度授業をしますので、
はい、はい、こうやってラジオとかそういう媒体に出るのが初めてなので、やっとこさ親孝行さできたかなっていう。
なるほどね。
すみません、そんな気持ちです本当に、
はい、まあ、これからもどんどん、ね、来てもらいたいと思います。
そしたら何かお知らせありますか。
はい、お知らせあります、
はい、
2月に16歳の語り部って言って、はい、東松島の高校生が、うん、震災の体験談を語れるようになったっていう本を出したんですけども、はい、彼らがですね日本代表に選ばれまして、高知県で行われた世界津波の日高校生サミットでこの前発表してきたんですよ。全部英語で喋りました、ね、私応援に行ったんですけど何話してたか分からなかったんですが、彼らと一緒に東京でまたディスカッションをやります、
はい、
12月23日、東京の文京区シビックホールで、詳しくは、NPO キッズナウジャパンのホームページで、見てください。ぜひ、ね、老いも若きも集まってほしいと思います、
ね、
というわけでこれからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子と
ちびこと川村えりかと
門馬ひろのりでした。
今週も
頑張って。